This morning, we're going to be studying the book of Hebrews, continuing, and we'll be in chapter 2.
この朝また私たちは続けてヘブル人の手紙を学んでいきますけれども、今朝は2章を学んでいきます。
And, you know, right after I graduated from college, I went to work at on a resort island called Nantucket.
私はですね、大学を卒業した直後に、ナンタケット島というところのリゾート地に、のホテルで働きました。
It's a beautiful island. It's often in the movies or something like that.
そこはもう本当に素晴らしい、美しい場所で、映画にも出てきそうなところ。
It's a little island off the coast of Massachusetts.
マサチューセッツ州の、ちょっと近く の島だそうです。
And it's surrounded by beach. The whole island has a beach surrounding it.
で、その島全体がビーチで囲まれています。
And one night I was out there swimming with my friends.
で、ある夜私は友人と二人で泳いでいました。
We were having a great time.
もう本当に楽しく過ごしています。
But I looked up and I noticed I looked toward the shore.And it was different. It looked different than when I got into the water.
で、突然私は岸の方を見てみたら、自分がこう泳いできたところと違っていたんですね。
And I realized there was quite a strong current around this little island, and it had moved us down the shore quite a ways from when we'd gotten into the water.
で、気づいたら、すごく大きなこう波の流れとか潮の流れがあってですね、自分たちが随分こう遠くの方に流されていることに気づきました。
Now, being from South Dakota in the middle of America, yeah, I was never used to something like this.
で、私はもうアメリカのど真ん中のサウスダコタというところにいたので、そんな経験は初めてでした。
But it wasn't until I looked at the shore, the solid land that wasn't moving, that I realized, man, we had drifted without even knowing it. We had drifted a long ways from where we started.
でもですね、陸地は動かないわけですから、岸を見たときに自分たちがどれだけ流されてしまったかということが分かりました。
Now, the writer of Hebrews is writing to a group of people and warning them, saying, "Hey, you guys are drifting away from Jesus Christ."
このヘブル人への手紙も、同じように、ここでこの当時の教会の人たちに対して、あなたたちはイエス・キリストから随分流されてしまっているよということを警告をしている手紙なんです。
Well, actually, he warns them. He warns them to be careful lest you drift away.
この作者は、注意しなさいとはっきりと警告を与えています。
And try to return to the law of Moses.
そして、あなたたちはモーセに与えられたその立法の世界にまた戻ろうとしてしまっていると警告しています。
Verses 1 through 4 I'll read. Therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Hence my illustration. For if the word spoken through angels proved steadfast and every transgression and disobedience received a just reward,How shall we escape if we neglect such a great salvation, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed by us, to us by those who heard him? God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will.
1節から4節までをお読みします。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。
These people were influenced by this strong pull that tradition has.
この人たちは 伝統の持つその強さにかなり影響を受けてしまっています。
For them, it was religious tradition.
彼らにとってはそれは宗教的な、伝統です。
Tradition can be a powerful force.
そしてその伝統というもの、伝統とか習慣とかいうものは非常に力のある力を持っています。
I remember the first year I was in Japan on Christmas Day.
私は今も覚えてますけれども、初めて日本に来た時、クリスマスの時でした。
When I grew up, Christmas, excuse me, Christmas was the number one holiday.
私が育ったところではもうクリスマスというのは一番の、まあ、お休みなわけです。
We would gather as a family, you know, and you know, have a big Christmas tree.
家族でこうみんなで集まって大きなクリスマスツリーがあって。
We would eat fudge.
で、ファッジ、あのなんかお菓子みたいなものを食べて。
And we would open presents.
そしてプレゼント開けます。
I think I like that best.
それが一番楽しかったんですけど。
Year after year we did this. Year after year after year.
それをもう毎年毎年そういうふうに過ごしてきました。
I think it's probably the same feeling that you Japanese people have about New Year's.
おそらく日本人の方がお正月に持つようなそういった同じような感覚だと思います。
There's the 年賀状, and, you know, you got your
年賀状があったりとか。
Different things. But,When Christmas Day came, I discovered in Japan it's a normal work day.
でも日本ではですね、このクリスマスという日は普通の通常の働く日なんですね。
And I said, I'm like, huh? I mean, where's the fudge?
それを知ったときすごく驚いて、もうファッジはどこにあるんだ。
Where's the oyster stew?
どこにカキのシチューがあるの。
My family had this tradition. Every year we ate oyster stew. That was our traditional Christmas.
それは私の家族、私の家では毎年毎年クリスマスにカキのシチューを食べていたわけです。
What is this thing called Christmas cake? I thought.
でその代わりこのクリスマスケーキって呼ばれてるものこれは一体何だと。
I mean, I was outside. It wasn't my tradition.
それはもう自分の伝統の中に習慣の中にはなかったものです。
You know, I've even developed Japanese traditions after living here now.
まあでも何年かこう日本に住んでですね、今自分もそういった日本の伝統をこう築き上げてきていると。
You know that in Japan, you take off your shoes before entering the house.
例えばこう日本の家だと靴を脱いで上がりますね。
I've lived here 12 years.
私はここにもう12年間住んでいます。
And we went and visited various places back in the States.
私たちはいろんな場所、アメリカのいろんな箇所を今回回ってきました。
And you know.People have different rules in their houses.
で、まあ、人々は家の中ではいろんな違うルールを持っています。
But I remember being one house and they said, no, no, leave your shoes on. Come on in.
でも、ある家では、もう、靴履いたまでいいよ、どんどん入って入ってって言われます。
And I remember walking across the carpet with my shoes just like this.
でも私はカーペットの上そーっと歩いて。
And inside, I felt like I am a...Criminal, something wrong.
心の中ではなんかもう悪いことしてるようなもうなんか悪いことしてるような気分になっていました。
Well, I was trained, you know. Here, I mean, I got used to taking it. It's my custom now.
もう私の習慣になってしまったので、靴を脱ぐというのが習慣になってしまった。
Anyway, I better get back to the scriptures here. Verse 2 says, "For if the word spoken through angels proved steadfast."
御言葉の方に戻りますけれども、2節のところで、御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなくとあります。
Now, here he's talking about the Old Testament, not the Old Testament, the law that Moses received from God.
ここで、作者は、モーセが神様から与えられた律法について話をしています。
In both the Old and New Testaments, there are references to angels being involved when the law was given.
そして、聖書の旧約聖書も、また新約聖書の中でも、この 律法が与えられた与えられるときに御使いを通しても語られることがありあったと言っています
。 And those words were steadfast.
そしてこれらの御言葉というのは、本当に固く
動くことが God meant what he said.
神様は本当に、その言った通りのことをそのままの意味でおっしゃっています。
Just read the Old Testament.
旧約聖書を読んでみてください。
For example, one of the Ten Commandments in Exodus 20, the fourth commandment is to remember the Sabbath day.
例えばですね、旧約聖書の中に10回がありますけれども、その中に安息日のことが書かれています。
And God specifically said, the seventh day is a Sabbath day to the Lord, and you shall do no work.
7日目というのは、あなたの神主の安息である。だからあなたはどんな仕事もしてはならないというふうに言われています。
Now in Numbers chapter 15, we read about a guy, they caught a guy on the Sabbath, you know, carrying firewood.
民数記の中の15章の32節のところを読むと、ある男性が、その安息日の日に焚き木を拾っていました。
But you know, he was working on the Sabbath.
彼はその安息日に働いていたわけです。
And they brought him to Moses and said, you know, what do we do?
ですから人々がその焚き木を拾っていた男の人をモーセの前に連れてきてどうしたらいいですか。
It was kind of like, well, we know God's, we know what God said, but you know, well, now what do we do?
もちろん神様は、こういうふうに安息日に働いてはいけないって言われてるけれども、でもどうしたらいいんだろうという
and,
そういう時って私たちがあ
ると
思います。
And God personally said, this guy needs to be put to death.
でも神様はもう本当に個人的にこの男は殺されなければならないと言われました。
I mean, wow. That is strict.
本当に厳しい話ですね。
But God's commands are to be taken seriously.
でもそれだけ神様の戒めというものは真剣に受け取るべきものだと。
And I am so glad that I don't live under that old covenant.
私はもう本当にその古い契約の時代に、生きてなくて本当に良かったと思っています。
I would have been killed long ago, probably.
私はおそらくずっと前に殺されてしまっていたと思います。
But we live in a new covenant.
でも私たちは今新しい契約のもとに生きています。
It's a covenant of grace.
これは恵みの契約です。
But just because it's a covenant of grace, we shouldn't treat it.Like, hey, you know, it doesn't carry much weight.
でもだからといってそれを恵みの契約だからといって軽々しく扱うことはできません。
Now the old covenant failed. The old covenant, the Old Testament, is truly God's word, but it failed because in order to keep the covenant, man had to perform.
旧約聖書というのは。ごめんなさい、古い契約というのはですね、人が自分の古い契約の中に生きてた人たちは、失敗をいっぱいしてしまいましたけれども、それは自分の力でなんとかその契約を守ろうとしてたからなわけです。
And if people didn't do their part, you know, you're dead.
ですから人々が自分の力で何とかしようとすると、もうそれは立法を全うすることができなくて死んでしまうことにな
る。Now some people interpret that and they say, God, wow, God, the God, I've heard this expression, the God of the Old Testament, like their two gods, was very strict.
ある人がこういうのを聞いたことがあります。旧約聖書の中の神。は非常に厳しいと、なんかこう神が2種類いるような感じで言うことがありました。
No, that wasn't the case. God knew that men could not, in their own strength, live up to His.
そうではありませんね。神様は人が自分の力でその律法を守って生きていくことはできないということをよくご存知です。
I mean, God could clearly see these people. They're sinners. They're hopeless.
神様ははっきりともうこの人たちはあの罪人であってあの希望がここにはないということがはっきり言っていました。
With people, they thought, if I just knew what to do, if I just knew what to do, then I could do it and you know, I would be right with God.
人々はあのもしあのちゃんとしなきゃいけないことが分かってたらそれをやってそしたら 私は神と正しい関係が持てると言います。
But we see that's not the case. People knew exactly what to do. They couldn't do it.
でも実際は人々は何が正しいことか何をしなきゃいけないことが分かっていたのにそれができなかった。
So Jesus comes down and he does what we cannot do.
ですからイエス様がこの地に来られて、そして私たちができなかったことをしてください。
He was able to go through his 32 years on this earth without violating one command.
イエス様は32年間この地上で生きていたときに、一つのたった一つの、間違いも罪も犯しません
でした。And then he died on the cross, so he was a perfect substitute for us.
そして彼は十字架の上で死んでくださいました。私たちの完全な身代わりとなってくださった。
And so, back here to Hebrews, to neglect such a great salvation is to neglect the greatest salvation.
ですから、この3節のところに戻りますけれども、私たちがこれをないがしろにするときに本当にこの素晴らしい救いをないがしろにすることになると。
The fact that Jesus went to the cross to die tells us there is no other way to be saved.
ジェイズですね。イエス様はあの十字架の上で他に道はないと言われました。
Okay.
十字架に行かれましたけれども他に道はないと。
Okay. We're under the new covenant, so there's no problem. Remember Jesus in the Garden of Gethsemane.
イエス様があのゲッセマネであのこのような祈りをされました。
And he was praying, you know, and he said, Father, if it's possible, let this cup pass from me.
我が父よできますならばこの杯を私から取り去過ぎ去らせてくださいと祈られます。
if what was possible、
できますならばもし可能ならと言ってますが他に何が可能だったでしょうか。
if it could be possible for mankind to be redeemed without Jesus dying on the cross、
イエス様が十字架につくという方法以外に人がその代わりに何か人間を救うことができたでしょうか。
The answer is it couldn't be. There was no other way. This is God's way.
答えは人には何もできない。
And so this is a great salvation.
ですからこれは本当に素晴らしい救いです。
God giving his only son to die for you and for me.
神様がたった一人の一人をイエス様を送ってくださって皆さんとそして私のために十字架につけてくださった。
And it's also great because it's offered to every single person.
そしてまた素晴らしいのはこれが全ての人に与えられているということです。
In verse 4 we see that God is bearing witness of the new covenant through signs and wonders.
4節のところで神も印と不思議とさまざまな力ある技により、証しをされましたと書いてあります。
We see that in the short history presented in the book of Acts、
私たちはあの使徒の働きで、教会の短い歴史を見ることができます。
Now at the book end of Mark, if you read the Gospel of Mark, at the very end, Jesus is about to ascend into heaven. He gives the Great Commission.
マルコの福音書の、16章のところでイエス様があの天国に上げられる前に素晴らしいあのことを語ってくださっています。
And in it he lists some signs. These are the signs that are going to follow the people that believe in me.
そこでこれらが私が与える素晴らしい印であってこれを見て人々が信じるようになるとおっしゃいました。
And he lists things, casting out demons, speaking in tongues, being bit by snakes and not dying.
例えばですね、悪霊を追い出したりとか、新しい言葉、威厳というものを語ったり、また、蛇を掴んでも、
A big sign was healing people, laying hands on sick people and seeing them recover.
そしてまた大きなのは、病人に手を置いたらその病人が癒されると。
And then, and then you read the book of Acts, and all of these things, you see them in the book of Acts. All of them are performed there.
そしてこれらの、印、信じた人に現れるこれらの印を私たちは使徒の働きの中で実際に起こったことを見ることができます。
You know, I just think, you remember Paul on the island there where Paul was building a fire and a viper comes out and just a snake and just grabs onto him.
パウロが焚き火の中からですね、マムシが出てきてパウロの腕に噛みついたという話が使徒の働きの中にあります。
And he just shakes it off into the fire.
でも彼はそれをこう振り払ってマムシを蛇を火の中に投げ入れました。
And the islanders looked at him and said, at first they said, man, this guy is a bad guy. Look, that doesn't happen to good guys. This guy is a bad guy.
で、島の人たちはそれを見てね、
He's gonna die.
こいつは悪いやつだ。だから蛇に噛まれたらもうすぐ死ぬと思ってたわけです。
And they looked at him and he didn't change. Nothing happened to him.
でも、人々が見ててもパウロは全然変わらずに全然一向に死ぬ気配を見せない。
And then they changed his opinion. Wow, this guy is really something, you know. And they listened to what he had to say.
そこで島の人たちは心を変えて、じゃあこの人はもう神に違いないとこう考えます。
Now God still does work today.
神様は今日でも同じように働かれていると思います。
I remember I've told you a lot of stories. I'll tell you another one.In Fiji, when I went to the island of Fiji with a short-term mission, we were there for 2 months.
何度もお話ししていますけれども、私は短い伝道旅行でフィジーに行ったことがあります。
And there was this guy, this young man that really wanted to come. He started coming to our church. We were out in the middle of the sugarcane fields.
そしてですね、サトウキビ畑の真ん中に。で教会があったわけですけれども、ある若い男性が教会に喜んで来てくれて、
It was beautiful, beautiful country.
本当に美しい
国です。 just big green fields of sugar cane.
もう本当に緑のね、広いそのサトウキビの、
The church was just a little room smaller than this, just a little room with a grass roof.
でもその教会というのも ここよりももう少し小さくて、わらぶき屋根みたいなの出てきて、
And it was really a neat place to minister, but this young man, he just kept coming.
で、本当にそういうところで伝道ができるのは素晴らしかったんですけれども、この若い男性が、教会にいつも来てくれています。
One day he stopped coming.
でもある時、彼は来るのをやめてしまったんです。
And we asked him,Ask somebody, why isn't he coming?
で、別の人になんで彼が来なくなっちゃったんだろうって聞きました。
He said, well, his grandfather owned a big piece of property there. Said, don't. We're Hindus. You stay away from these people.
で、彼のおじいさんという人が、大きな土地を持ってた方なんですけれども、ヒンズー教徒だったので、孫に教会に行ってはいけないと言ったそうです。
What could we do?Anyway, later on, we see the boy again, and he says, "Can you come to my house? My grandfather is sick."
それからしばらく経ってからですね、ある時またその男の子がやってきて、で、僕の家に来てもらえませんかと、おじいさんが病気なんですと言いました。
And something with his stomach, he was pretty sick.
なんか胃腸が何か結構深刻な病気だったみたいです
。 So we went.
ですから私たちは一緒に行きました。
A couple of us went there. And I remember putting my hand on him and praying.
で、私は手をそのおじいさんのところにかざして祈ったことを覚えています。
And I remember thinking to myself.
で、このように思ったことを覚えています。
I wonder if anything's going to happen.
何か起こるかなって
you know, I was just kind of try, yeah, this is it. This, okay, God, heal him.
本当に神様が癒してくださいと祈ってるんですけども。
After we were done praying, they fed us some food.
で、まあ、祈った後にですね、まあ、食事をしたりとかちょっとしてました。
And then all of a sudden, his dad comes, his grandpa comes in the room and pronounces, he's healed.
で、しばらくしたら、そのおじいさんが、そのみんなが集まってるところにやってきて、治ったと。
Now I know it's a stomach thing. I don't know. I can't. You know, I didn't have an endoscope, but he said, "I'm healed. These are neat. These are great people. Go ahead and hang them around them all you want."
まあ、もちろんお腹の問題ですから外から見えるわけじゃないので私は本当内視鏡とかで見たわけじゃないんですけれども、でも、まあ、彼は自分で治ったと。言ってそしてこの人たちは本当にいい人たちだからお前はもう彼らの教会に行っていいからと
This young guy became a Christian and he joined the same Christian missionary group that I belonged to.
そしてその若い男性はその後クリスチャンになってそして自分たちと同じ、伝道のチームに加わりました。
And I believe God was doing like he said. He was backing up his word.
ですから私は本当に、ここで手紙にもあるように本当に神様は、働いてそういう印も起こしてくださると信じています。
Okay, let's move on. 5 through 9. For he has not put the world to come of which we speak in subjection to angels. But one testified in a certain place saying, What is man that you are mindful of him? Or the son of man that you take care of him?You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor. You have set him over the works of your hands. You have put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we do not yet see all these things put under him. Referring to, you know, we don't see all things in subjection to man.But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everyone.
5節から9節をお読みします。神は私たちが今話している後のよう、御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというので、これを御心に留められるのでしょう。人の子が何者だというのでこれを顧みられるのでしょうあなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし彼に栄光と誉れの冠を与え万物をその足の下に従わせられました万物を彼に従わせた時神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのですそれなのに今でもなお私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいませんただ、御使いよりもしばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は、神の恵みによって、そのすべての人のために味わわれたものです。
Now he's quoting here from Psalm 8, 4 through 6.
ここで作者は詩編の8章の4節から6節を引用しています
。And you know what's interesting? If you read Psalm 8, 4 through 6, there's no mention of the Messiah.
面白いのはですね、この詩編の8章の4節から6節を読むと、そこには救い主のことについては何も書かれていません。
But here, by the Holy Spirit, the writer of Hebrews is attributing this, interprets this psalm as relating to Jesus.
でもこの箇所では、まあ、御霊によって導かれて作者が、この詩編のところはイエス・キリストのことを、語っているのだというふうに解釈しています。
He does that in verse 9. In verse 9, he stops quoting and he goes back.
9節から、ずっとまた他の箇所引用してますけれども。
When God first created man, he said, you know, goAnd take authority over this earth that I've created.
神様が初めに人を作られた時に、この地のすべてのものをその人に支配する力を与えられました。
But we read in a very, very short time, Eve was deceived and Adam sinned and they gave up their authority to Satan.
でも、もうそのすぐ直後に、アダムもまたイブも、サタンによって誘惑されて、罪を犯してしまって そこからもうその神様から与えられた支配権をサタンに奪われてしまいました。
And ever since then, Satan is called the prince of this world.
でそれ以来サタンは、この世を支配するものというふうに呼ばれています。
So don't blame God for the bad things in this world.
ですから、この世の悪いことが起こっているときにそれを神様 のせいにしないでください。
You know, for example, we hear about a woman being raped, and you shouldn't think, well, you know, God is just trying to teach her patience or something. No, no, no.
例えばですね、ある女の人が、レイプされてしまったとします。でもその時にいや神様がね何か特別なメッセージを伝えようとされてるんだよっていうようなそんなことは決してありません。
God can use the results of evil.
神様はその悪の力の結果をも用いることができます。
But he's not the author of evil.
でも神様はその悪の力の支配者ではありません。
He's allowed evil to continue in this world, and while it continues, he's going to use it somehow for his purposes.
神様はその悪の力がこの世ではびこるのを許されます。そしてその力をも用いることができます。
And the cause of evil is sin.
そしてその悪い力の原因というのは罪にあります。
Verse 10 For it was fitting for him for whom all things and by whom all things whom are all things in bringing many sons to glory to make the captain of their salvation perfect through sufferings.
10節をお読みします。神が多くの子たちを栄光に導くのに彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは万物の存在の目的でありまた原因でもある方としてふさわしいことであったのです。
Now, often in the New Testament, the word sons is used.
よく新約聖書の中では、sons、英語で言うとその、息子たちという、日本語では神の子供と訳されますけれども、そういう言葉が
子供、
使われます。
But there's a reason for this.
でもそこには理由があります。
And it's not that it doesn't just mean a male child.
でその、息子というさんという言葉を使っている理由には、それは、ただ男の子供ということだけではありません。
Well, I should say it's deeper than that meaning. What he's talking in the time that this was written, sons were the ones who inherited.
それよりももっと深い意味があってですね。この当時はこの息子というのは、相続する権利を持っていたものという意味があります。
And so when God says you are a son of God, He is meaning that you are counted worthy to receive the inheritance. He's speaking to both men and women.
ですから神様が、あなた方は神の子供です。その子供ということをさんという言葉で表していますけれども、そういうふうに言うときには、神の、国を相続するものだという意味がそこに含まれていて、そこには男性も女性も一緒に含まれています。
He's using it as an example. You see this in Galatians 3, verses 26 through 29.
例えば、ガラテヤ人への手紙の3章のところにこのように書かれています。26節から29節。
And, maybe I should just... Well, I'll go ahead and read it. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus.
26節のところに、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供、この子供はチルドレンじゃなくてサンズという言葉で表されています。
Now, if you women don't like that,
女性はちょっとこれ好きじゃないかもしれません。
Men, remember, you're the bride of Christ. Okay.
でも男性もあなた方はキリストの花嫁だと言われてますか。
Okay. For as many as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise.
続いて27節から29節。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
Christ has brought us into an inheritance.
キリストは私たちをその相続人としてくださいました。
Because of sin, at one time, men and women, everybody, the human race was completely lost. No inheritance.
罪によって、一時は男性も女性も全ての人がこの相続権を失ってしまいました。
But Jesus came to earth in the flesh and he redeemed the earth.
でもイエス様が肉を取ってこの地に来られて私たちをあがなってくださいました。
Basically, redeem means he bought it back. It's mine.
このあがないというのは、買い戻してくださるということですね。私のものだと言って買い戻してくださることです。
And when Jesus comes back, he's going to claim what's his. He's going to say, "This is my earth. I come back for it."
そしてイエス様が戻って来られるときに、宣言されますけれども、これは私のものである、私のためであるという宣言をされます。
And it says that we will be with him.
そして私たちはその時イエス様と共にいると聖書に書かれています。
Praise God! A better world is coming.
本当に褒めたたえたいと思います。もっとより良い、世界がこれからやってくるということです。
Verse 11 through 13: For both we, he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one. For which reason he is not ashamed to call them brethren, saying, I will declare your name to my brethren in the midst of the assembly. I will pray, sing praise to you. And again, I will put my trust in him. And again, here I am, and the children whom God has given me.
11節から13節。聖とする方も聖とされる者たちもすべて元は一つです。そこで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに私は彼に信頼する。またさらに見よ、私と神が私に賜った子たちはと言われます。
Verse 11. He is not ashamed to call them brethren.
11節のところで主は彼らを兄弟と呼ぶことは恥としないと書いてあります。
Isn't this a wonderful thing?
これは本当に素晴らしいことだと思います
。 God is not ashamed to call us brethren.
神様は私たちを兄弟と呼ぶことを恥としないと言っておられます。
Jesus, I remember when the Lord really impressed this on my heart strongly.
イエス様、私は、ある時本当に主が自分に、感動を与えてくれたことを覚えています。
He identifies with his children during the good times and during the bad times.
主は、私がいい時もまた悪い時も、私を兄弟と呼んでくださいます。
I thought back on the life of Jesus, and he never rejected his disciples.
またイエス・キリストが生きていた時のことを思うと、彼は決して弟子たちを、拒むことはなさいません。
Even when they were arguing, they're arguing over weird stuff, or they were doing, you know, who's going to be the greatest and what have you.
弟子たちがなんかもうくだらない議論をして、誰が一番偉いかとかって、そんな議論をしている時でさえも拒むことはありません。
Jesus never said,I don't know these guys. They just started following me around. I don't know who they are.
イエス様は決して、私は自分はあんな人たちのことは何も知らない。彼らは勝手についてきてるだけだとか、そんなことは絶対おっしゃいませんでした。
On our last Sunday in Seattle, when we were visiting there,
through 先週ですね、最後、シアトルを訪ねてた時の最後の日曜日のことですが、
And my friend is an elder in one of the Calvaries there, and he I think through his influence, they asked me to teach on the Sunday morning.
まあ、そこの長老の人が、まあ、私の友人なんですけれども、日曜日の朝メッセージをしてくださいと私に頼んできました
。 And it was newly a new Calvary that I'd never been to.
で、まあ、そこはあの新しいカルバリだったんですね。私は行ったことがないところでした。
And he introduced me. He gets up to introduce me and he says, "This is my best friend."
そして彼が、まあ、あの私を紹介してくれた時に、あの私の親友ですと言ってくれました。
Wow, that really touched me.
私は非常に感動しました。
I don't know if we're still best friends after I spoke, but no.
話し終わった後も親友でいられるかどうか分かりません。
No, but I mean, he identified with me.
でも彼はそのように私を説明してくれたんです。
And really, I really want you to listen to this. God, if you've put your faith in Jesus, man, he identifies with you.
で、あの本当に皆さんにもあの伝えたいんですけれども、皆さんがイエス・キリストに信仰を持っているならば、彼も同じように皆さんのことをそのように呼んでくださいます。
Jesus even shared our humanity.
イエス様は、
oh, I jumped. Okay. Let me just say one thing. If you've neverfelt accepted. There's so many people in this world. The world is harsh.
もし皆さんがですね、この世で何か受け入れられないとか、傷つけられるというような経験があるならば、
I know in Japan that's especially. I forget those words. You're in the group. You're out of the group. I can't remember. In or out. Okay.That sounds good.
日本ではね、よくなんかこう村八分という言葉もありますけども、こっちのグループとこっちのグループみたいな、そういうこう宗派みたいな。
That's the world's philosophy.
でもこれはこの世の、まあ、哲学。
And it leaves a lot of people feeling they're on the outside.
そして多くの人を、そういった考え方が多くの人をこの世からこう。
But if you accept Jesus, if you believe in Jesus, He will never reject. He will accept you. It doesn't matter. He doesn't care what anybody thinks.
でももし皆さんがイエス・キリストを受け入れるなら、信じるならば、彼は決して皆さんのことを拒むことはありません。
Okay. I'm going to read verses 14 and 15.Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
14節15節を読みします。そこで、子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。それはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。
Jesus destroyed the hold that Satan had on us.
イエス様はサタンが持っていたものを壊してくださいました。
And that was death.
それはサタンが持っていたものというのは死です。
Everybody in this world is going to die.
この世のすべての人はいつか死にます。
I don't mean to be morbid, but you know, I drive by the funeral home every day. They're doing a great business.
車でですね、こう毎日通勤。あ、車で by driving?、
I drive. I the road to my house goes right next to the funeral house.
まあこう家に。車とか、まあ、バイクで走っているとですね、いつもその葬儀屋さんがあって、そこがいつもビジネスが回っています。悲しいことです。
And the fear of death often grips people. I mean, they're just afraid. I'm gonna die.
そして、この死の恐怖というものは人々を、こう恐怖に陥れます。
Now most people don't want to die.
多くの人、ほとんどの人は死にたくないと思っています。
And you know, if you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you don't need to fear death.
でも、 もしイエス・キリストを自分の救い主として受け入れるならば、もうその時から死に対して、怖がる、恐れる必要はなくなるわけです。
Because death for you, all it means is that you move out of this tent into a perfect body.
なぜならば、その死というものは、この肉体から、天にあるもっと完全なものへこう移動するという、単にこの肉体からこう移るということに過ぎなくなるから。
And this is because of Jesus.
でこれはイエス・キリストのゆえにそういうことが言えます。
Now there are some people that don't seem to have any fear of death.
で、まあ、ある人々は本当に死に対してのあの恐怖も持っていない人ももちろんいます。
We went to the Gallatin County Fair in Montana.
私たちはアメリカにいた時ですね、モンタナで、ギャルトンカウンティフェアというなんか、
It was neat. The animals and the horses and stuff, the rodeo. It's cowboy country. Anyway, there were just before we were leaving, I noticed these two big iron ramps.
でまあ、帰ろうかなと思っていた時に気づいたんですけれども、2つのなんか鉄でできた大きなこう台みたいなのがありました。
And all of a sudden I noticed this, the big sound, bumba, bumba, and it was a big motocross guy.
そしてモータークロス、クロスカントリ
ー、モータークロス、
モータークロス、
モータークロス、
バイクですね。で、の音が聞こえました。
And of course I go, hey, let's look at that, what's going on?
でちょっとあれ見てこようって言いました。
And this guy just kept going round and round. He'd come right up to the ramp, and then at the last minute he'd veer away. He's just kind of warming up.
でもう本当にこうちょっとなんてい
うの、 even drive move
バイクをね、バイク乗ってこう動いてました。ウォーミングアップですか。
But every time he did that, we'd go, and then more people would gather, you know, say, what's going on? He can't. How is he going to get across there?
でも彼がその走ってなんかやるたんびに人々がもっともっと集まってきて、こう何が起こってるんだって見て。
There are two ramps, a big thing, cars parked between. Anyway, all of a sudden he comes flying down there and he hits that ramp and goes.Flying over and everybody, whoa!
でも突然彼はその
He flew through the air.
バイクです
ね。They really did that.
こう壁になってそこをこうビュンって飛んで、でも空中にこうもう空高くバイクごと飛んだ。そうですね。
And we looked at each other and said, "Did you see that?"
でもお互い家族いたんですけど、お互い見合って。今の見たって。
I got pictures upstairs.
よかったら2階に写真もあります。
But then the next time the guy goes flying over there and he stand, one time he just came off the motorcycle and he just held on to it with his fingers. He's flying through the air with the, off the motorcycle.
でも一回はですね、その空中に飛んでる時にもバイクから自分が離れてなんかこう腕だけでなんかもう本当に飛んでるような感じで。
I forgot where I was at for a moment.
なんでこんな話してる
か。My point was, some people have no fear of death.
私が言いたいのは、ある人たちはその死に対する恐怖が全くない人がいます。
But you know what the serious thing is?
でも本当に、深刻なことというのは、
if you've never placed your faith in Jesus Christ, you should.Be afraid of death.
もし皆さんがイエス・キリストに信仰を置いてなかったらば、その死というものに本当はもっと恐れを持つべきなの。
Because death to you is a horrible thing.
なぜならば、その死というものが本当に、ひどいものになるからです。
But if you're a child of God, then Jesus' death is enough.
でももし神、皆さんが神の子供であるならば、もうイエス・キリストの死で本当にそれは十分なわけです。
And death just means heaven.
そして私たちにとって死というのは天国を意味するものになります。
Okay, 16 through 18, I'll finish up here. For indeed he does not give aid to angels, but he does give aid to the seed of Abraham. Therefore, in all things He had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted.
最後16節から18節をお読みします。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。
God became a man.
神が人となられました。
The creator became part of the creation.
創造者が創造されたものの一部となる。
He entered into this world of sin and pain.
神様はこの罪と痛みのこの世に来てくださいました。
Now when I'm suffering, it helps me to be around people.That have experienced or are experiencing similar things.
私が何かこう痛みを経験している時というのは、周りにもですね、同じような経験をしたり、もしくは同じような痛みを、今持っている人たちが周りにいてくれると本当に慰められます。
Because I know that they know how I feel.
なぜならば、その人たちも私が自分が今どう感じているかということを感じて同じように分かってくれるというのを知っているからです。
Now that's the complaint that many people have of God. He doesn't know how I feel.
それが人々がよくですね、不満を口にすることなんですけれども、神は自分の痛みなんか分かってくれないとよく
思う。Jesus knows how you feel.
でもイエス様は皆さんがどのように感じているかということをご存知です。
He knows about suffering.
彼は苦しみを経験しておられます。
And he wants to help you with your pain and your suffering.
そして、イエス様は皆さんのその痛みや苦しみを助けたいと願っています。
He wants to help you in your temptation.
また、新しい、試み、試練も、
your temptation.
Oh,
okay. Anyway,
he's coming.、
Yeah. He wants to. He can help you when you're tempted. Be strong when you're tempted.
イエス様は本当に皆さんが試練に遭われるときに助けたいと願強めたいと願っておられます。
Okay, let's pray.